青森健やかナビ、生き生き健やか。ゲストは先週に引き続き、一般社団法人青森県薬剤師会会長の木村隆二さんです。木村さん、どうぞよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。さて、先週は認知症についてあれこれお聞きしました。今週は青森県薬剤師会の会員がいる薬局で行っている健康介護街角相談薬局について、どういったことをされているのか具体的にお聞きしたいと思っています。まずですね、はい、県内には何人ぐらいこう薬剤師さんがいらっしゃるのかということと、はいはい、それからこの街角相談薬局についてのご説明をお願いいたします。はい
はい、もう薬剤師は約1700人ぐらいいます。で、我々薬剤師会に加盟して入会してくれてる人たちが約8割であります。はい、で、健康介護街角相談薬局は平成14年から始まってるんですけれども、まあ、バージョンアップをどんどんしてきてるので、今何をしているかっていうことをお話した方が、今聞いてる方々にはメリットがあると思いますので、はい、具体的にお話したいと思います。はい、一つはですね、自動血圧計をこの街角薬局に置いています。はい、それは、短命権返上ということで、先週認知症の話でも少ししたんですけども、血圧のコントロールをしっかりすることによって心疾患、心臓病とか、それから脳血管の障害を受けにくくなると、まあ、こういうことで、地域の方が薬局に来て血圧を測る習慣、またはそこで測ることで今度は家に血圧計を置いて、それをきちんと自分の血圧をコントロールするということをやりたいということですね。で、二つ目に、認知症の方かもしれない、認知症かもしれないっていう方々、その同じく地域の方々にですね、これ高齢者だけじゃなくて若年性認知症もありますから、脳の健康チェックリストっていうの、はい、これ青森県が開発したものがあります。
はい、
本人用家族用ですね。これはまあ後でまた話をします。
はいはい、
それから青森県は、男女ともタバコを吸う方々がトップクラスです。はい、日本一2位です。
はい、
で、その方々をやめさせなきゃというようなことで、私どもは今一般用薬品でも、お薬でですね、タバコをやめていくというものも今あります。はい、で、それらを用いてその禁煙をさせていくと、その禁煙指導ですね。
はい、
まあ、ドクターに禁煙をすることをきちんと指導してくれてる医療機関にも紹介しますけど、それもやっています。
はい、
で、もう一つは心の悩み相談ということで、いわゆるその自分でそういろんな悩み事を抱えて、もしかしたらですね、自殺するかもしれないという人たちの横にいて、
はい、
ゲートキーパーという、そういうことをですね、
はい、
やっています。まあ、他にもいろいろあるんですが、血圧に関してのこと、認知症に関してのこと、タバコに関してのこと、それからその心悩み相談、この4本が大きな、ことで、
はい、
今やっています。それでさらに質を担保するということでですね、
質、はい、
健康介護街角相談薬局の質を担保するということで、はい、毎年青森県薬剤師会がやる研修をする、そこに出席した薬剤師しか、この活動はできない。
あ、なるほど。
そういうふうになってます。
あ、分かりました。はい、この取り組みはいつぐらいからやってらっしゃるんですか。はい、
先ほども平成14年の時からって言った、はい、当時は介護保険始まって介護の内容の問題が、苦情等々上がるだろうと、で、それを国保連合会さんの方にその苦情をつなぐっていう事業で立ち上げたものなんですが、今話したように健康づくりとか、そこもやんなきゃいけないということで、改めてですね、青森県庁と連携取ってですね、平成18年の11月から街角セルフチェックっていう、この事業を青森県と青森県薬剤師会が連携して始めたものです。ですから今のバージョンで言うと、健康介護街角相談薬局イコール青森県がやる街角セルフチェック、どんどんどんどんバージョンアップしてきて、血圧計を置いたのは去年からですし、 それから認知症のことも3年前からですので、
はい、
ですからやっぱり県民のいろんな実情に対策のためにですね、私どもがどんどんバージョンアップして、短命権返上等々、はい、そこに貢献したいということで今やっている事業です。
はい、まあ、本当に高齢者がすごくこう多くなっていく中、はい、そしてまた一方で働く人、はい、非常にね、今忙しい方が多くて、はい、そういった中でこう地元の薬局に行けば、
はいはい、
そういったセルフチェックができる、はい、何か自分のちょっとこう問題点や健康上、はい、心身のですね、はい、問題点を見つけ出すことができる、はい、そういった場所があるっていうのは非常に、はい、いいことだと、
そうです
ね、はい、思います。ありがとうございます。はい、木村さん、はい、具体的な取り組みについてもう少し詳しく教えていただけますか。
は
い、
血圧のところと、はい、それから高齢者の老いですね、
うん、
老いるそのチェックということで、はい、絞って話をさせてもらいます。
はい、
まずですね、血圧の方は何度か測って、うん、その標準血圧よりも基準を超えている方は、その治療してない場合ですね、
はいはい、
治療してない方にはそのちゃんと治療した方がいいよということで、うん、医療機関を紹介すると、
うん、
基準値は青森県医師会さんと取り決めをしてですね、はい、ある一定以上高い人たちは医療機関につないでいくと、
うん、
まあ、こういうことをまず一つやっています。
はい、
ですから血圧普通に測って帰られてもいいんですけど、相談したらちゃんと紹介、医療機関を紹介して治療しなきゃいけないよっていう、うん、まあ、これが一つですね。
はい、
で二つ目は地域包括支援センターと連携する、
うん、
で地域包括支援センターと連携するってことは市町村と連携するってことになるんです。制度的にはですね、はい、で住まいの管轄の地域包括支援センターと連携して認知症かもしれない人を炙り出す、
うん、
それからその老いのスピードっていうかな、それをチェックする基本チェックリストって厚生労働省が作ったものがあるんですけど、それを薬局でチェックして、
はい、
である程度その老いの項目が多いと紹介するとか、
は
い、認知症のかもしれないっていうのもあるチェックが入ると紹介するとか、
はい、
で、もう一回整理すると薬局で脳の健康チェックリストっていうのをチェックして、
はい、
または基本チェックリストをチェックして、問題があれば、
最
寄りの、住まいの管轄地域包括支援センターに紹介していって、
はい、
でその地域包括支援センターが専門医療機関に紹介したりとか、
はい、
それからその老いるところで、足腰が弱くなってるとか、食べる問題、口の中の、その噛み砕くとか、はい、飲み込むとか、そういう問題がないかとか、
はいはい、
それから閉じこもり気味だとか、それから認知症の症状があるとか、それからうつの状況体ということがどうなのかとか、そういうことを見てですね、
はい、
でそれらに対応するそのアドバイスとか、それからそういう専門のところに紹介していくっていうようなことをですね、やっていきます。ですから、
はい、
まあ、一言で言えば薬局でワンストップサービス、
はい、
そうすると薬局が専門のところにどんどん紹介していって、
はい、
で早くいろんなものを見つけたり対応したりするということで健康な状態を維持し続けれると。
なるほど、
まあ、こういう仕掛けです。
あ、はい、よくこう病院に行ってまず問診って受けるじゃないですか。でそこで問題点を見つけてもらって、
はいはい、
じゃあ、まあ、例えばこの病気かもしれないからこういう治療とかこう振り分けをねされたりしますけど、まあそれはやっぱり病院に行かないとできないことで、でも今のお話を伺ってると、例えば血圧のことにしても、それから老いのことにしても、あるいは認知症のことでも、近所の薬局、家からもう何分で行ける薬局、あるいは会社の行き帰りに立ち寄ることができる薬局で、まずそこで見つけて、そこから必要なところに専門家がこうつないでくださるというところが非常に安心できるし、使いやすいと言いますか、
もう使いやすい薬局しかなきゃいけない。
そうですね、ありがとうございます。
行きつけ薬局っていうかですね。
なるほど。
かかりつけっていうのもありますけど、行きつけがいいんじゃないかなと思って
私は思
って
ますね。なるほど、なるほど。その近所の薬局で脳の健康チェックリストと、はい、さっきおっしゃったんですけれども、はいはい、ちょっと具体的にどういったものか教えていただいていいですか。はい
は
い、
まず2つ種類ありまして、ご本人用とご家族用とあります。で私はどっちかというとご家族用を 進めてるんです。普段こう一緒に生活してて、はい、あれと思うようなことがあればということで、例えば家族用の17項目あるんですけど、何個か紹介しますけど、同じことを何度も言ったり聞いたりする、ものの名前が出てこなく、あれこれという言葉が多くなった、趣味や好きなテレビ番組に興味を示さなくなったとですね。まあ、あとはですね、これはもう大変な状況だと思うんですけど、財布や通帳など大事なものが盗まれたというようになったとか、もうこうなるともうかなり進んでるかなみたいな感じになりますね。ですから、まあ、17項目あってこれをチェックしてもらって、まあ、もっと薬局でチェックしなくてもこれを家に持ち帰って、はい、ご家族がチェックしてその薬局持っていく、で見てくれますかと、まあ、こういうふうな感じでいいと思いますね。
そうですね、こう例えば心配な、例えば身内に、はい、ちょっと認知症なのかしらとか、はいはい、心配な家族がいないにしても、はい、今言ってくださったそのチェック、を基準にこう何か気をつけて、普段から気をつけていれば、はいはい、そのセルフチェックに非常につながっていくということにもなるんですよね。
そうですね。
なるほど。そういった意味でも非常に使い方がいろいろある。
はい。それで、個人情報の問題があるので、はい、そこはしっかり、保護するように、ルールを決めてやっております。ご本人、家族の了解をもらった上で、地域保護支援センターに紹介する。
なるほど。
その辺はしっかり、守るように作ってありますので。
なるほど、はい。そういったところもやっぱり安心ですね。はい。はいはいはい、ありがとうございます。はい、木村さんは厚生労働省などいろいろなところで青森県にとどまらず、まあ日本全体のこれからについての発信をいろいろとされていると思うんですけれども、はいはい、これから日本は、はい、そしてこう私たちはどうこう変わっていかなければいけないか、はい、そういったことがあれば教えていただけますでしょうか。はい、
今国挙げて地域包括ケアシステムっていうものを中学校学ごとに作ろうとしている、います。
はい。
で、その地域包括ケアシステムというのはどういうことかというと、病気になっても介護が必要になっても、まあ、世代を広げれば、子育てのところまでもサポートシステムという形になります。で、それは出来上がるものを待ってるのではなくて、その中学校学ごとに行くと1万通りのシステムができるんですね。つまり住んでる人の状態が違いますよね、
はい、
地域によって、学区ごとに見ていくと、それから年齢層のそれも違うし、はい、それからそこにある病院の数とかクリニックの数とか薬局の数とか、はい、介護関係の事業所の数とか全部違いますよね。で、それをそうなんだけれども、普通日常に暮らしている日常生活圏域っていうんですけど、その日常生活圏域イコール中学校学区のイメージで、見てほしいんですけど、そこで安心して暮らし続ける仕組みを作りたいんですね。で、そこには全員参加でいきたいんですよね。一つ例を挙げたいんですけども、高齢者イコール介護をされる人っていうイメージがあるじゃないですか。で、そうじゃなくて、高齢者になっても介護というか誰かを助けるということをしていく、
はい、
そういうことが必要になっていくと思います。それから、高齢者だからって言って、仕事をしないではなくて、その地域でその高齢者が働く場所をどんどん作っていく、そういう、それは例えばですね、ちょっと具体的に言うと、高齢者のあるサロンを作ります。まあまあ、公民館があったとしますよね。で、公民館に行ったらコーヒー飲めるってなったら行きません？
はいはい。
で、コーヒー入れる人は時給いくらとかってもらえるんですよ。
あ、はい。
で、そういうふうな仕組みを作っていって、地域で、元気になっていく。で、昔々いろんな、まあ、世代のことありますけど、児童館ってあって、学校から帰ってきたら家に帰らないで児童館で遊んでるとかね。
行きました。
行きましたですね。はい。そうすると、その今言ったサロンが児童館になってもいいわけでしょ。
はい。
そうすると、こう、子供さんがある一定時間まではそこで預かってくれるじゃなくて、もうその地域が見ていく。で、そういう仕組みをですね、今、日本は、医療、介護、確保、総合、確保法っていう法律を去年、したかむんですけど。
ちょっと繰り返せませんでした。はい。
医療、介護、総合、確保法って今、短縮した話ですけど、それが去年の6月に法律通して、今話したようなことを具体的にここ3年10年というスパンで作っていこうということで、具体的に今動いてるんですね。ですから、 結果を今言いましたけど、地域の人が本当に安心して、医療必要な時、介護必要な時、福祉が必要な時、そこ子育てのことも、そういうことを地域完結型でやっていこうというようなことで、今動き始めてるので、それを具体例として、青森市でまずそういうものを作って、で青森県全体市町村、40市町村がそういうものを学区ごとに作って、で、結果、日本中に広げていけばいいかなと。そういう思いで今活動してます、
はい、こう人に個性があるみたいに、やっぱり今お話伺ってて本当に思ったのが、地域に個性があるっていうことなんですね。
そうです
その個性に応じた、その地域ならではのあり方というか、それをみんなでこう作っていけばいいっていうことなんですよね。
でこれがもう市役所がですね、役場が責任持ってプロデュースするっていう形になったんですよ。で予算もいろいろついてるんです、ですから、今年の4月から具体的にそういうことを動き始めてますので、みんなでやっていこうっていう。
そうですね、こう多様性ある地域がこうあちらでもこちらでも、なんかこうキラキラ輝くイメージ、その中でまた一人一人の人がいくつになっても、キラキラとこう輝いていられて、こう自分の役割もあって、こう人の役にも立てられる、また人のサポートも受ける、なんかそういったことをお互いにやりながら元気に生きていく、なんかそんな絵が私にはもう見えてしまいました、
まさにそれを目指して、みんなで、行政が中心になってですけどね、我々もいろんな形で具体的なことを提案してやっていこうということで、
わかりました、私たち県民一人一人もこう主体的に参画していくってことが大切かなと思いました。木村さん本当にどうもありがとうございました、
どうもありがとうございました。